大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日は KBS 京都のスタジオからお送りしてます。最初に声をかけてくれた人、どなたかわかる人いますでしょうか？もう私とも石橋さんともとても古い仲です。音楽家であり、本人は勉強家、スタディストという肩書きで、やっております岸野雄一さんに来てもらってます。
はい、岸野雄一です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、岸野さん、初めて。
この番組
ですよね。
初めてですよ。
そうですよね。はい。なんか何度も出てもらってるような気が勝手にしてるんですけど。はい。そして、いつもの、レギュラーゲスト、FMN サンドファクトリーの石橋さんにも来てもらってます。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
岸野さんは、今年に入ってから、清華大学、京都の清華大学の先生を。
そうなんですね。はい、4月から今年の。
ってことは、ちょくちょくこのスタジオに来れますね。
来ますよ。いくらでも、お呼びいただければ。
もう、岸野さんと初めて会ったのは90年代。
そうですね。90年代になりますね。音楽家の山下武夫さん、ね、はい、七人の刑事とか、うん、時間ですよとか、様々な音楽手掛けてらした山下武夫さんの、なんていうのかな、コンピレーション版を作りたい。
はいはいはい、
うん、再発版、そしてそれを演奏し直す、ものを作りたいということを大友さんから相談を受けまして、
はいはい、
で、まあ自分が、まあ昔から、山下武夫、山武大好きで。そうそう、
山下武夫といえば岸野さんだって、なんかは思ってたんですよね。
いやいやいや、うん。で、お声掛けがあって、それで、そっからかな？
直接的な付き合いはそこからですけど、もちろんその前から岸野さんの文章を読んだり、はいはい、ライブの現場ですれ違ったりはしてた。
そうですね。
ですよね。
四ツ谷の P3 とかね。
懐かしい。はいはい、四ツ谷 P3 懐かしいですね。
は
い、
僕ももちろん大友さんのライブとかはもうね、はいはい、見てましたし。
そんな感じで、だからなんだかんだともう30年近く。
そうですね、30年。
ですね、はい。最近はだから、あとは、示し合わせたわけじゃないですけど、岸野さんも僕もこの10年くらい盆踊りの方に。
そうですね。
ね。
はい。特にあれかな、地震があった後なんかはね。
うん、東日本の大震災の後、はい、僕は福島で盆踊りを始め、岸野さんもあの後ですか、盆踊り。
いや、ね。
ちょっと前くらい？
僕はもう子供の頃から実は盆踊り大好きな子供で、はい、ずっとそれを、何らかの形でね、日本の盆踊りをアップデートしたいなっていうのをやってきたんですよ。だけども、はい、夢叶わず、ずっと、なんだろうかな、自分の中で の、夢みたいな形だったんですよね。
子供の頃って、岸野さん東京育ち？
東京生まれ東京育ち。
江戸っ子ですよね。
はい、もう下町っ子です。
じゃあもう盆踊りが普通に身近にあるような環境。
はい、で、いろんな会場にこう自転車で巡っては、
そうなんだ。
どの、矢倉ではどの曲かかったっていうのをこうトラックリスト作って。
それ子供の頃。
子供の頃。
変わった子供じゃないですか、それ。
それをやってたんですよ。
東京はそんないっぱい盆踊りやる場所が町内町内であったっていう。
僕の住んでるその墨田区っていう地域が、はい。もう五番の目見たくなっててね、まあ、京都みたいに。うん、で、そこでもう辻辻に矢倉が立って、もう同時多発、盆踊りがあるんですよ。
それ今もですか？
今もです。
そうなんだ。
はい。だから隣の矢倉の音が聞こえてくるんですよ。
へ、うん、同じ時期にじゃあお盆の時期に。
いや、9月の第2週ですね。あ、
そのあたりなんだ。
はい。
石橋さんの佐世保はありました？
いや、うちも佐世保の中でも田舎の方なんで、盆踊りあるけど、一箇所よね、街で。
そうだよね。うん。そんなに辻辻にあるって、やっぱ江戸っ子っていうか東京だね。
まあそうなんですけど、うんうん、まあおそらくね、なんつうんだろう。うん、意地の張り合いで。
それも江戸っ子っぽい
な。うん、なんかね、大きい盆踊り1個やるっつんじゃなくて、うんうん、隣のとこには負けねえみたいな。
あっちの町内があれやるなら、俺らもみたいな感じですか。
そうなんですね、きっとね。
盆踊りと花火大会とセットになってたけどね。
あ、石橋さん
の。うん、地方だとそういう例は多いですよね。
墨田区はだって巨大な花火大会が7月に
ありますけどね。はいはいはい。
あ、じゃあもう盆踊りちっちゃい頃から好きだったんですね。
そう、大好きだったんです。
踊るのも好き。
もちろんもちろん大好きでしたね。
あら、うん、俺はすごい恥ずかしくて踊るの本当嫌で。
わかります、
うん、はい。男の子ではそういう子一定数いましたよね。
そう、うん、僕ね、たまたまね、 櫓に上げられて、太鼓叩くことになったんですよ。子供の頃、うん。それで、なんかちょっと自分の中の何かがこう、回路が開いたっていうか、
もしかして、その後音楽に関わるようになったきっかけがそれだったり。
もうそれだと思いますよ、確実に。
本当に。
はい。で、叩けたんですよ、なぜか。
うん、うん、うん。
で、そっから、そう、ヤンヤンの拍手が、そんなちっちゃい子がね、うんうん、やってたんで、もらって、うん、いや、こりゃいいぞ、と。
うん、うん、うん。
で、盆踊り大好きになったんですね。
はい。
はい。
拍手もらうって嬉しいもんね。
本当にね、うん、そう。
人って調子に乗ってなんぼですからね、音楽って特に。う
ん、ただね、やっぱり地元で盆踊り動かすってのはとても大変だったんです。
うん、うん。
だから思い通りいかなくて、うん、それでずっと悶々としてたところを、まあ、大友さんとかがね、うん、新しいスタイルのそういう盆踊り始められて、うん、それで、だいぶね、人に説明しやすくなったんですよ。
おぉ、じゃあ、地元でなんか新しい形の盆踊りやりたいなとは思ってたってこと
ですか？ずっとそれが夢だったんですよ。
でも、なかなか難しいよね、食い込むの。
は
い、
もうね、
うん、
やはりその、じゃあ、この、振り付けは誰がやるのよとかね、
うんうんうん、
それを誰がこう教えるのよとかいう感じで。
はいはい、わかります、
はい、もう、で誰がこれね、ヤクラ組んだりしてって思ってんのみたいな感じで、本当にね、だから何十年も、
うん、
それがもう夢がね、
うん、
自分の心の中だけにあったんですよね、
うん
うんうん、それがやっともうここ、うん、そうだね、5年ぐらいできるようになってきたっていう感じですね。
なるほど、そういう経緯、
はい、
だったんですね、
はい、
そうか、俺みたいに盆踊りが大嫌いなのにいつの間にかズルズルとやらされて大好きになったっていうのと全然違う。
でもね、やっぱそれ人によって違うと思いますよ。例えば、うん、おみこしなんかはね、
うん、
僕担がせてくれなかったんですよ。
お
う、うん、だからお前はその背が低いから、
うん、
そのぶら下がってるだけでね、うん、ダメだっつって。
あ、そんなのが、
そんなこともあった。
でも、江戸って感じだね、そういうのも、う
ん。それで泣いて帰ったりしてね、
うんうん、
お祭りなんて、なんてね、思ったり。
でもそれ担ぎたかったってこと
ですね。うん、まあ一応行くんですよ、うんうん、そういうとこはね、うん。うん、みんな行くからね。
はいはいはい。
うん、で、お前はダメだって言われてね。
うん。
うん、
わあ、ひどい。
うん。それで言うとね、まあちょっと昔話になっちゃってあれだけど、うん、学校にね、小学校にブラスバンドできた時。
はい、はい。
それもね、僕行ったんですよ。
うん、
音楽大好きだから、
うん。
で、それもね、断られちゃいましたね。お前はダメだって。
なんでだろう。
わかんないけど、やっぱりでもちっちゃかったからかな。
もしかして、今でもそうですけど、岸野さんかなり変わった子だったんじゃないですか。
いや、どうなんだろう、わかる。自分ではわかんない、それは。
自分で自分のこと変わってるって思わないかもしれないけど、うん、他から見るときっと、すごい風変わりな子だったのかな。
わかんないけど。
うん、
でもまあ、普通に友達も多かったし、
うん
うん、
そうですよね、うん。岸野さんっていつでも岸野さんの周りに人がいっぱいいるっていう感じが。します、
うんうんう
んうん、じゃあそういう流れがあって、でも岸野さん自体は、実際活動を始めたのは80年代
に入
ってからくらいですか？
そうですね。うん。まあ、ニューウェーブっ子ですよ。
そうですよね、うん。
パンクの時はまだほら中学生とかだったから。
うんうんうん、
でも、そういうのを聞いてきてて、
うん、
なんか、なんだろう、自分でもできるんじゃないかとかね。
うんうん、
音楽大好きだったけど、
うん、
自分はどっか弾いて、なんだろうな、自分なんかが手出しちゃいけないみたいな気持ちがあったんだけど、うん、パンクとか出てきて中学の時に、
はいはい、
で、わあ、これはもう楽しい。
やれるかも。
やれるかも、みたいな感じ。で、まあ、成人したぐらいの時はニューウェーブの頃だったから、うん、まあ、ニューウェーブっ子でしたね。
もうその頃から、文章を書いたりとか、楽器をやったりとかってのはもうその頃からなんですか？
いや、楽器なんて僕全然習ったこともないし。
あら。
やったことはないんです。
でも、景品兄弟社とかいろいろ、
そうそう。
その後作って、うん、この番組でも一度昔特集。うん、
ねえ、
ね、石橋さんが。
かけてくれてありがたい、うんうん。ちょうどね、だからその頃、いろいろ、機材の進化があって、
はいはい
で、その4チャンネルのカセットレコーダーとかね。
はい、はい、はい、はい。卓録ができるやつね。
卓録ができたり、あと、ミディっていう企画ができて、
うん、
指一本で弾いても、なんだろう。
いわゆる打ち込み。
打ち込み
の、うん、最初期の形ですよね。
そうです、
うんうん。
もうゆっくりゆっくり指一本で弾いても、再生するときのスピード上げれば、
うんうんうん、
ちゃんともう演奏になってくれるみたいな、
はいはいはいはい。
そういう企画が出てきたりして、それで、なんだろう。自分には音楽なんて作れないと思ってたんだけど、
うんうん、
作れるんだっていうことが分かっ って、うんうん、で、いろいろそういうところにこう、手を染めてったりしたんだけど、
うんうん、
だけどね、なんて言うんだろう、僕の周りの友達がすごすぎて、当時の、なんだろう、周りにいた。
篠野さんが一緒にやってた人たちって。
10代後半ぐらいに出会った人たちが、だから菊池成義とかね。
うん。
うん。まあ、
今堀くんとか
も。今堀くんとか、うん。あとはまあ、まあ、松前さん、君高くんとか、岡村みどりさんとか、はいはい、まあ、蓮見茂臣くんとかね。いろんな、優れた音楽家が、周りにいたから、それでも、その凄さでが抑圧になっちゃって。
なってたんですか、うん、いや、むしろ岸野さんが率いてたように見えましたけど、旗から見てると。
だから、僕は優秀なリスナーだとは思うんですよ。
うん、
で、またいろんな音楽の、その、知識もあったから、
うん、
それでいろいろこう、うちに集まってね、
うん、
こんなのあるよ、つって聞かせたりして、うん、それで、まあ、勉強会みたいなね、
うんうん、
感じになってて、うんで、そうするとなんかもうみんなそういうのを吸収して、うん、もうすごい音楽どんどん作り出すから、うんうん、僕なんかそういうの指加えて、いいな、って言って見てるっていうかね。でもなんか消しかけ役みたいだね。
いやいや、岸野さん今だいぶ謙遜して言ってるけど、
いやいや
当時のシーンの牽引役の一人だと僕は思ってますけどね。
いやいや、ありがとうございます。
うんうんいやーそっかそっか。だから、80年代はそういう感じで岸野さんの名前がなんとなく世間に出てくるのと同時に、うんうん、文章が出てきますよね、
はい、
あの頃、
うんうん。
アルバイトマガジンだっけ、なんだっけ、
アルバイトニュース。
アルバイトニュースだ。うん、ああいうところに、アルバイトニュースって、あれですよ、今ネットだから皆さん知らないと思うけど、コンビニとかでね、
うん、
アルバイト募集っていう、なんていうの、いっぱい細かいアルバイトが書いてあるところに、文章がところどころに出てて、そこに書いてる岸野さんの文章がすごいって言って評判に、
あ
の頃
なったんです
ね。そうそうそうそう、う
ん。あ、でもね、そういう話は聞いたことがある。ね、スタジオボイスの編集長していた松山さんとかから、後から聞いたんですよね。で、僕はその、アルバイトニュース、日刊アルバイトニュース、デイリーアンっていう。
はい。懐かしい。
昔はね、だから、まあ、バブルの頃だから、分厚かったですよ。
分厚かった。
求人
俺もあれ一生懸命見て、
そうそうそう、
あ、ここいいな、ここって言って電話したりしたもん。
うん。で、それのね、記事ページっていうのがあるんですよ。
はい、はい、ありました。
うん。それが、その音楽情報とか、そういうのが、書いてあるページで、そこを、からなぜかお呼びがかかって、
うん、
いろんなコーナー書いてましたね。ブックレビューから、その CD の、まあ、当時 CD になってて、うんうん、そのディスクレビューでアーティストインタビューみたいなことからいろんな記事をそこで書いて、
うん、
で、まあ、ちょこっとお金をもらって、それで食ってたって感じですね。で、そこでね、だいぶね、海外アーティストのインタビューとかもやって、たんですよ。
すごいね。
うん。それがね。
音楽雑誌じゃないんですもんね。アルバイト募集の雑誌だもんね。
そうそうそう。あ、それですね、後から聞いた。他の音楽雑誌よりも、うん、このアルバイトニュースのインタビュー記事が一番良かったみたいなの
を、うん、そうそうそうそう。
たくさん聞いたんですよ。
それはね、当時みんな思ってた。
うん。
うん
うん、で、まあ、例えばね、キース・エマーソンとか、うんうん、トット・ラングレンとか、MC ハマーとかね、
うん、
もう、そういう人たちに、まあ、毎週会って、話を聞くっていうのをやってて、
うんうん、
で、まあ、求人雑誌だから、まあ、リクルート雑誌なんですよ、みたいな話して、うん、で、食えない時にどうしてましたみたいなところから聞いてって、で、そうするとね、なんかね、向こうも、こう、結構油断していろいろね、楽しい、他では話さないようなこと話してくれるんですよ。
はいはいはい。
で、だけど、実は、ものすごく、聞いてますから、音楽も。
うん、
突っ込んだこと急に聞くんですよ、
うん。
あのアルバムのあの曲で使ってるあれはとかね。そうすると、あ、こいつ知ってるみたいな感じで。
ただものじゃないなって。
みたいな感じで、あの歌詞のあの意味やみたいなことを聞くと、まあまた喜んで、こう膝を乗り出していろいろ答えてくれるんですよね、
うんうん
うん。なので、あのインタビューは本当に随分やったな。
うん、
2年ぐらい、もう毎週いろんなアーティストに会って、
うんうん、
で、話すのが、それもね、とても勉強になったですね、
うんうん。
勉強になったのと、ちょっと感覚が麻痺してきちゃって、
うん、
なんだろう。ああ、今日はキース・エマソンと話すのか、 みたいな感じに、なんか。
それ結構麻痺しますよね。キースイファーソンのレコード聞くのかじゃなくて、本人に会う。
そうそうそう。で、何を話そうかな、みたいな感じになって。だからね、なんかちょっとね、ずうずうしく見えるところがあるかもしれない。なんつんだろうな、なんか、でも、偉そうに見えるっていうか。
偉そうというか、岸野さん結構物落ちせずにどこにでもスーッと入り込むのはすごいな。
は
い
は
い、
それは、おそらくその時に、だいぶ慣れたんだと思います。うん
なるほど。
うん。最初の頃はそれ、ほんと緊張してて、あれだけど。
岸野さんでも物おじとかってするんですかって思わず聞いた。いやいや、
もちろん、その精神的にはね、もう、尊敬してる人に会う時には、やっぱりそれなりに緊張しますよ。
うん、うん。うん、あ、そっか、そういう経緯があって。
ええ。
だから僕らの間ではもう結構早い時期に岸野さんの名前はなんとなく知ってて、うんうんどういう人なんだろうってずっと思ってましたね。
まあ、ただでさえ勉強家とか名乗ってるとね、なんか何の人だろう。
そう。
まあ、ちょっとでもね、固定化されないように、イメージがね、っていうことは気をつけてるかもしれませんね。何の人だかわかんない方がいいや。
はい、はい。一番世間的にびっくりしたのは坂本龍一さんのスコラに
、はい、
ヒゲの未亡人っていう岸野さんのやってらっしゃるプロジェクトの格好で、
はいはい、
あれ未亡人の格好っていう言い方でいいのかな。
いいです、いいです。はい、
で、出てきて、要するに性別不明の、
そうですね。
うん、謎の人が出てきて、それでその格好について話をするのかと思ったら、普通に映画音楽の話をずっとし続けるって回があって、
はい
あれ NHK 教育だっけ、
うん、そうですね。
はい、
E テレね。
E テレ、うん。今まで見た E テレの番組の中であれが一番シュールなんですけど。
あまあそうですね。
見た人もいるんじゃないかな。
ね、これ今でもネットで上げられ
る。話題になってる。
かもしれないね。あれでも教授のリクエストですよ。
あ、うん、そうなんだ。そう、
ヒゲの未亡人の格好で出ようよって言われて、
うん、
いいんですかで、しかも何のエクスキューズもな
くて、ね。誰も何も突っ込まない
で
ね。
そう。それでものすごく、なんか、真面目な話してて、もう、とても面白いですね。ね今見るとね。
うん、最初一回目見た時、岸野さんの喋ってる内容よりもそっちが気になって話が入んないくらい面白かったですけど、あれでもすごくいい話、映画音楽の話されてましたけど、だあのイメージ、世間一般の人は持ってる人も。
ああ、いるかもしれない。
いるかもしれない。うんうん、
まあでも全然それは構わないです。
でも確かに一定してないですよね、岸野さんのイメージって。
でもまあ、その側面をちょっと見てもらうってことで、
うん、
じゃあヒゲの未亡人の曲でも、ちょっと聞いてみましょうかね。
聞いてみましょうか、聞いてみましょうか。
はい、じゃあヒゲの未亡人の休日という曲を、はい。
じゃあ
はい、ヒゲの未亡人で、ヒゲの未亡人の休日という曲をお届けしました。はい、
今喋ってる人と同じ人が歌ってるって分かんないかもしれないけど、ね、声質が結構変わりますよね。
そうですね。歌うときはやっぱり、
うんうんうん、音域もすごい広いし。
ありがとうございます。うん、で、あれなんですよね。まあ、大友さんも僕もだと思うんですけど、
うん、
エクスペリメンタルな音楽が、
はいま
あ、好きだけど、
大好き。
一方で、うん、すごいポップミュージックにも
大好き。
ね。歌謡曲なんて、
本当に。大好きですよ
ね、うん。うん。で、さっききっかけはその山下武雄みたいな話でしたけど、うんうん、その後ね、中村八大というね。
そうだ。
はい。
そうでした。
上を向いて歩こうの。
佐賀由紀さんのアルバムで、
はい。
はい、八大さんのやった時も岸野さんにお世話になって、うん、石橋さんのレベルですよ。
う
ん、
そうそう、だからでも岸野さんにだいぶ、もうブックレットですごい本当にお世話になって、
うん、うん。
ジャケットのこととかもだいぶね、提案してもらって、
うん。うんうんうんいやあれは本当素晴らしいアルバムでしたね。
ありがとうございます。
うん、
ねえ、なんでしょう。僕と岸野さん、まあ、年、ちょっと岸野さんの方が下ってくらいで、ほぼ同世代。
はい。
だけど、なんか、両方好きですよね。
そうなんですよね。
うん。
うん、これをね、本当に説明するときって意外と苦労しませんか？
するする。
うん。
なんか、例えば僕がアマちゃんやってる時も、
はい、
アバンギャルドで食えないからアマちゃんやったんでしょって言われ方よくするんだけど、
ええ、
全くそんな意識ない。
ええええ、
ないんですよ、
ね。わかりますね。
うんうんうん、いや、 そうね、説明すると、うん、昔は苦労したけど、最近はでももう、うん、若い子割とイコールでいろいろ
聞いてくる。そう、行き来できるようになってるっていうか、ね。
なったけど、前は随分苦労したかな。
うん、そうですね。
俺も昔はなんか無理してるちゃうってよく言われた。
ああ、
うん。無理して難しいの聞いてんちゃうとか、うん、無理してなんかこう、ポップスみたいに聞いてんちゃうみたいなことはよく言われたな。うんうん、
無理してました？してない。
全然無理してないよ。
そうそうそう。どっちもね、好きだから、自然にどっちも。
どっちも好きだよね。
うん、そう。うん。でもまあどういうふうに説明すればいいのかっていうのはちょっとあの考えてみますなんか結構最近聞かれなくなったけど昔はでもよく聞かれた、ね、確かに、
うん、20世紀は特によく聞かれたかな。そうですね、うん、最近は逆に岸野さんとかの影響を受けた若い世代がいっぱい出てきてるから、うん、もうこれがむしろ当たり前になっちゃってるとこもある。ああ、
横断的なのがね、
うん、じゃないかな、うんうん、え、なんでですかって逆に言われちゃうかもしれないくらい。
うん、そっかそっか。
うん、そうかもしれないけど、ずいぶんそういう意味じゃ聞き方も変わった気が
する。そうですね。
インターネットとか、携帯で聞くようになって、聞き方も変わった気がするけど、うん、昔はやっぱりいろんなもんが手に入りにくかったんで、うん、僕らから見たら岸野さんみたいな目利きがこれは面白いっていうのをすごく注目した、
あ、そうなんですね。
ですよ、そうそうそう。
じゃあ少しは何かね、影響を与えることができたのかもしれない。
めちゃくちゃ与えてますよ、
う
ん、少なくとも僕には。
そっか、ありがとうございます。
山下武雄だってあんなに掘ろうと思ったのはやっぱり岸野さんがいたから。
ああ。
だと思うし。うん、
でも、山武の音楽自体がね、うん、あの、非常にポップなアプローチしてるけれども、うん、やってることものすごかったりしますからね。
そう。
うん。
そうなんです。それを子供の頃知らず知らずのうちに聞いて、てて、うん、あれは何だったんだって考えるときに岸野さんの文章が役立つ、
うん、
っていう感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。そっかそっか、
うん、だからなんか新しい見方っていうか、そうか、そういうものだったんだっていうのを教えてくれた、うん、なんとかな、僕から見たらだから先輩なんです、そういう意味では。
いやいやいやいや、そんなそんな、
岸野さんプロデュースとかも結構されて
ます。そうですね、あの、はい、あの、いろんなアーティストも、まあでもそんなに数は多くないかな。本当に自分が気に入って、うん、あ、この人と一緒にやりたいな、この人の音楽に自分関わるともうちょっと聞かれるようになるかもなみたいなのはね、うんうんうん、いろいろ手を貸したりとかっていうことありますね、はいはいはい、そんな中で台湾のね、はい、まあスキップスキップバンバンという名前でやっていた、
うんうんうん、
リン・イーラーさんですね、うん、リン・イーラーがもう本名で、
はいはい、
最近活動してるんですけど、うんうん、彼女のじゃあ、夢で会えたらですね、大滝詠一さんのカバー、
はいはいはい
これ
台湾との交流もここのところ結構木野さんありますもんね、
う
ん、
そうですね、それこそコロナ前はね、
うん、
大友さんはずっとアジアンミーティングっていう、うん、まあどっちかというとエクスペリメンタルミュージックのネットワークを築こうみたいなことあったんだけど、うんうん、僕はその DJ とかでね、
はいはい、
各国、まあ、シンガポール、台湾、うん、マレーシア、
うん、
韓国とかの、DJ の方々と一緒にコラボレーションして、うん、で、アジアのその DJ のネットワークみたいなものを構築しようというふうなことをやってたんだけど、コロナが来ちゃってね。
いや、もう、うん、あれは痛手
だったね。なかなか身動きできなくなって。でも、その間、みんな各自、なんていうのかな、うん、自国の音楽を、掘り下げてったり、体系化してったりしてたみたいで、うん、そういう研究成果が今、なんかちょっと集まりつつあるのかな。
うん
うん、
またじゃあこれから、
うん、
面白くつながりが出てくるかな。
面白くなってくると思いますよ。うんうん、
じゃあその辺のを聞いて、もうそろそろ時間なので、最後に一曲聴きましょうか、う
ん。そうですね。はい、じゃあ、リン・イーラーさんで、大滝詠一さんのカバーで、夢で会えたら。
では、これで、この続きは、ポッドキャスト版と来週、岸野さんにもまた、はい、石橋さんにも来てもらいますので、はい、ジャムジャムラジオ、夢で会えたらを聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版、ウィズ、岸野雄一さんと、FMN サンドファクトリーの石橋さんで、はい、KBS 京都のスタジオからお送りしたいと思います。
はい。
ということで、第1回。ありがとうございました。
いえいえいえ。なんか、若干、リバーブがかかって、これはポッドキャスト版
の。ポッドキャスト版の出だしだけ。
もう出だしだけ。
出だしだけ。
はい、はい、はい。
でも、小林さんのこの、なんていうの、手つきがいつもとても不安定なので、かかり具合が、いえいえその時によって全然違うんだ。
頭抱えてる。
小林さん、この仕事、20年以上やってますよね。 もうすごい好き、この不安定さが。
いいですね。
はい。はい。あの、なんか俺、岸野さん自身の話をするのは初めてかも。
う
ん、
ああ、そうかもしれないですね。いつも何かについて話してくれっていう。
中村八大とか、あとは、うん、あの、地元の盆踊りのこととかだけど、はい、うん、こんなに岸野さんの話を聞くのは初めて。
僕もね、どっちかというと大友さんの話を聞き出すみたいな。
そうですよね。
うん、感じだから。
石橋さんと3人で会うのも初めてかな、ひょっとしたら。
いや、あの、会ってんの会ってる。
会ってるか。
うん。うん、でもし、うん、こんなこと喋ったことないよね。
ないね。
う
ん、え、そうね、石橋さんが昨日岸野さんの授業に出てたんですか。
そうなんですよ。ゲストに来てもらう。うん。聖火台のゲスト。
そう、先生になってしまったんですよ。
あ、これから先生になって
しまったんですよ。これから
一回だけね。いやいやいやいや。うん。でも本当にね、あの、いい話たくさん
してて。いや、そんなことない。
石橋さんが、うん、いやいや、もう。大丈夫だったですか。
いや、本当、
やばくない。
全然大丈夫。うん。
いや、そんなこともない。やばい方かもしれんけど。
いやいや、うん、あの、講義がね、うん、あの、東京の芸大だと、まあ、はい、そのサウンドデザイン、映画のサウンドデザインを教えてるんですけど、
うんうん、あ、東京の芸大でも教えてらっしゃるんですか。
教えてます、教えてます。
あら、はい、そうだったんだ、うんうん。はいはい。
で、あの、聖火の方は、全然違うことを教えてると。
何を？
あのね、いわゆる町おこしというか、地域振興というか、はい、あの、地域住民と学生と、うん、で、組んで、うん、あの、何かイベントを開催するっていう。
あ、じゃあ実際にリアルに、
そう。
イベントを開催するんですね。
そう、1年かけて。
それ、石橋さんなんかの役に。
立ちますよ。
ええー。
だって、あの、もうだって、生き証人ですから、京都の。
いろんなイベントの、
確かに。
イベントの紹介みたいな。
うん、すいません。確かにそうでした。
はい。だからね、とても参考になったのは、そのパンクとかニューウェーブが勃興してきた頃に、
はいはい、
ライブハウスよりも大学を、
うん、うん、京都は特にそうだ、
そう、そう、ステージとして使ったっていう風な話、そういう話なんて僕その同時代の京都見てないから、とても勉強になりましたね。
あ、それ面白い。イギリスも初期のパンクって大学で結構
やってる、やってる、
うん。うん、
そう、ブリストルのね、うん、大学とか、
うんうん。そうか、そうか。でも、京都ってそういう意味では、なんていうの、スクワットハウスじゃないけども、
う
ん、西部コードがスクワットされてたりとか、うん、ちょっと西、ヨーロッパっぽい
ですね。なんですよ。
そういうところが、
うんうんうん。東京だとそういうのを見れたのは、まあ、あの、学館ホールね。
法政のね。
うんうん、あそこは、まあ、かろうじて、いろいろ潜り込んだり。うん、
できたね、
うん。してたけど。
あと、今の吉田寮のね、うん、吉田寮祭、また、今月、あ、これ5月末にやるみたいですけど、
うんうん、
京都はだからそういう伝統がなんか残ってますよね。
そうなんですね、うんうん、だから、まあ、地域の人たちとね、どういうふうにそういうものを、うん、作り上げていったのかっていうふうなことをね、うんうん、結構お聞きしました。
ですね、確かに
本当に、そうそうそう、うん、
この番組でも今度そういう話を、
あ、ぜひぜひ、うん、うん、してほしい。
いつも名前も読めないミュージシャンの曲紹介するばっかりじゃない。確かに、
うんうん。
石橋さんだっていい連載ずっとしてましたもんね。
ああ、スマッシュウエスト
の。スマッシュウエストの。
うんうん、いや、もう
あれもすごい実は面白かった。
あ、そう。
うん。
いや、あれは、あの、締め切りがあるのがやっぱりしんどいからやめさせてもらったんですけど。うん、
締め切りしんどいよ、ね。
締め切りしんどい。
うん、
でも締め切りなきゃ書かないでしょ。
書かない。
うん。うん、あ、そうか。その授業面白そうですね。
そうですね。
あ、でも次はなんかあの、ハンドソープレスとか、なぎ食堂の小田くんが。
お、うん、そうそうそう、うん。来てくれますよ。
他にもいろんな人がゲスト講師で来るみたいなんで。
うんうん、小田さん今京都
に。京都にいる。
もともと京都の人です
よ
ね。
京都
そうですね、もともとね、う
ん。小田さんもじゃあ京都のそういうヒストリーにすごい詳しい、
ね。そう。
ですよね。
ここは昔何々があったとこだよとかね。うん、車横乗ってるとね、いろいろ話してくれるんですよ。
あの、西部コードで俺は ICP オーケストラっていうあのオランダのね、
はいはいはい、
フリージャズのバンドオーケストラをやった時に、小田くんが中学生の時に見に来たらしくて。
うん、中学生で ICP オーケストラ見てるんだ。
見てたらしくて。
うん、おませさんだから。
うん、すごいね。
そう。
へ
え。意外とこう、アーカイブって大事で。
うん、そうですね。うん、それが、特にインターネットの前の時代のものっての結構掘り起こさないと残ってないですよね。
うん、だからいろんな人の証言聞くのがね、
うん
うん。それこそほら、あの、あれが面白かったですよね。水玉消防団の。あれ。
今連載してるやつでしょ、
う
ん
うん、そうそうそう。
あれすごい面白い。
本当黎明期の。
はい、はい。1980年前後の話かな。
そう。こういうのがバックグラウンドにあったんだなってね。うんう
ん、俺、天子さんとバンドもやってたし、
うん、
結構親しかったけど、あんな話聞いたことなかったから。
でしょ、うん。
そもそも何も音楽知らなかったのっていうのも驚きだったけど、うん、面白いですよね、
はい、
興味ある人ぜひ水玉消防団で検索すると、
うんうん、出てくると思う
出てくると思うんですけど、うん、黎明期面白いですね、うん、
あとやっぱりねそのアーカイブがいかに大事かってことなんで、うんうん、であの放送の方でもね結構こうやって話すのって初めてのこととか、うんうん、事実があるじゃないですか、
うんうん
うんうん、だからそういう機会ももうちょっといろいろ作っていくと、
うんうん、岸野さんなんかそういうまとめたアーカイブ本みたいのを
いやいいですいいですそれは
いや岸野さんが、うん、岸野さんこそそういうのアーカイブを ほじくり出す大名人のような気があ
のね掘り起こすのは得意ですよ、
うん、そうですよね
人の、うん、だからそれは本当に自分の役割としてね、うんうん、いろんな人の話を聞いていくっていうのはあのやっていきたい
です、ね、あとは誰かがっつり横に編集者の人がついたら
そうそうそうそう、う
んこの番組聞いてる編集者の方で岸野本を出したいという方はぜひ岸野さんにコンタクト取って俺が読みたい
あいやいやいやいやでも大友さんはね結構あのこれまで語られてきたのがね、
うん、
あのまあ書籍の形にな
って
ますよねなって
ますねそうですね、うん、そうですねなんか残さないと消えちゃうなとも思うんですよね、
うんうんう
んなんかね、水木しげるさんが、テレビのインタビューで、うん、なんか、水木さんの家に行った時に、もう膨大な水木さんの漫画がそこにあったのね、これまでの。うんうん、で、水木さんが撮ってなくても別にみんなが撮ってくれるんじゃないですかって言ったら、いや、信用できないって自分が撮っとかないと、こういうのは全部消えちゃうんです。多分ここにしかないものもいっぱいある。だから、やっぱ自分で撮っとかないとっていう、撮っといたって消えちゃうけどね。
うん
うん
そうね、
うん。そう、そう言いながら、あんまりどこまでも取ってあるわけじゃないんですけどね。自分がやったチラシとか全然残ってないし。
あ
うん、
全部捨ててるけどね。
うん、いや、だからね、やっぱり、ねうん、アーカイブって第三者がやることが。
そう、本人じゃ無理だよね。
うんうんうん、大事。うん
う
ん、
もうチラシはそのイベントが終わったら、あの、残ってたら全部捨ててる、いつも。
あの、家に積んであってもしょうがないもんね。
しょうがない。
裏表印刷されてたら使いようがないし。
一瞬だけファイルに入れて撮ってたけど、もうめんどくさいやと思ってそのファイルごと全部捨てたしね。
え、
まあ、もったいないね、うん、それは、
うん。石橋さん、もったいない、
うん
うん。20世紀アンダーグラウンドの生き証人。
ほんで、たまにさ、自分が作ったチラシをネットで見かけると懐かしいよね。わ、なんかもう、撮ってくれてる人がいると思って。
あの、80年代とか90年代のチラシ、そうそうそう、たまにネットに出てると、うん、わーって思うね。
うんだからやっぱりね、まあ集合地でね、うん、第三者がアーカイブしていく。で、
そうですよね。
うん、それをなんかもう、話を聞く機会をなんか作っていくみたいなのが、
うん、
大事かな。
いいです よね。
うん、
その岸野さんがさっき言ってたあの、アルバイトニュースだっけ、
うんうん、
時代の記事とかっていうのも。
あれね、全部捨ててるから、あ
の。持ってない？
うん。
一部。
だって、うん、一部だけ、
だってあれ分厚いしさ、
そうそう分厚いから
家に取っとけるようなもんじゃないよね。
ですね。
うん、
ね今ならデータでね、
そ, うね
それこそ1枚、なんかもう USB のメモリとかで全部入るけど。はいはい
うん、
データもさ、うん、そう思って USB のメモリとかに入れた10年前のものがもう出てきやしない
あ、そうだね。
どこ行っちゃったんだろうって。
しかも機会が合わなくてね、出せないとかいうのもよくあるし。
インタビューでよく使った MD なんてね、読み込み不可になったらもう捨てるしかないからね。
MD、俺もいっぱい MD 残ってんだけど、書ける機会がもう壊れてて。
ああ、そっかそっか。
そうだよね。
いや、でも来日アーティストインタビューはね、だいぶやったし、かなり質の高いものが、
それだけでも一冊本になったら、
うん、ねえなんかできるといいけど、うんうんうん、
これを聞いている出版社の皆さんぜひ売れると思います今
いやどうだろうな、うん、
そうか、うん、いやいやあのありがとうございます、
はいはい
こんな感じかなポッドキャスト版は、
うんうんはい、
じゃあ、とりあえず、岸野雄一さんと、FM のサンドバックの時の石橋さんでした、
はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。